人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕のとても好きな映画監督でケン・ローチという人がいます。イギリス人でもう80代の多分後半だと思います。 2,3 作ぐらい前から今度こそ最後だと言いながらもやっぱりやめられないようで、彼の最新作、イギリスでは3年前の作品となるんですけど、日本でついこの前公開されたオールド・オークという映画があります。彼の最近の映画によくあるようにイングランドの北部、労働者階級の人たちの話なんですけど、オールドオークというのはパブの名前です。イギリスのどんな小さな町でも必ずあるのがパブと教会と言われてるんですけれど、このパブがある町、まあ、かつては、炭鉱で成り立っていたところですけれど、マーガレット・サッチャーの時代に石炭の組合との戦いで、まあ、炭鉱がどんどんどんどん閉鎖になって、その町も今、かつてのような活気はなくて、まあ、多くの人たちが毎日パブで長い時間を過ごしているような、そういうところです。その町に突然シリアからの難民が引っ越してくるということで、住民たちの間でその難民に対していろいろな思いがあって、その辺のいろんな話が絡み合ってくるんですけれど、ケン・ローチの映画によくあるように考えさせるところが様々にあります。それもイギリスだけではなくかなり普遍的なテーマですから、ぜひ日本の方にも見てほしい映画です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。この冒頭のトークを聞けば、バラカンさんがどれぐらい映画がお好きか、もう毎週のように映画をご覧になっているというのは、
まあ、よくあるよね。ごめんなさいね。
いや皆さんご存知だと思いますけれどもバラカンさん、映画ポスターとかはどうですか？集めてたりとかないです？
持ってませんね。
持ってない、
はい、
私なんか結構こういうあのチラシ、映画のなんかを集めるのすごく好きで、実家帰るとね、あのかなり束で持ってたりするんですけれども、
久しぶりに見るといろいろ蘇ってきますよね。
そうなんですよね、
はいはい、
今日はそんな映画ポスターのお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。映画ポスターコレクターの井上義和さんです。外国映画の配給事業に携わる傍ら、映画ポスターコレクターとして活動していらっしゃいます。ポスターは日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するためにアメリカ、ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における顔ともいえるポスターの魅力をさまざまなメディアで紹介しています。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。
レコードコレクターの話はよく聞くんですけれど、はい、映画のポスターのコレクター、前に一人だけお会いしたことがあるんですけれど、はい、コレクターというからには相当な数はお持ちじゃないかと思いますが、はい、どんなもんですか？
そうですね、私の場合は日本で作られたポスターと海外で作られたあのいろんな国のオリジナルを両方集めてまして、うん、なかなかその両方集めるっていう方はあまりいらっしゃらないようですね。その中でもあのまあ、枚数って数えたことなくてですね、やっぱ紙ってどんどん重ねていってしまうともうわけわかんなくなってしまって、
確かに、
ですからあの単で何枚ってはあの言ったこともあるんですけど、大抵当たってないと思うんですよねあのですから、まあ、目の前にまあいっぱいになるぐらいは あるんじゃないかなとは思ってます。
それが数百なのか数千なのか、はいはい、 検討はつきますか？
そうですね、例えば箱に入れてそれが何十箱だとかけるどれぐらいだなってまあ予想はつくと思うんですけど、うん、ポスターって形状がいろいろあるんですよね、
はいはい、
丸まっているものは丸まっていて、うん、最初から印刷所で折られているものもたくさんあって、でそういったものをなんとなく足していくと多分先ほどおっしゃられたもう一つ上の桁ぐらいはあるんじゃないかなと。
万ですか、
はい、
すごいですね、
は
あ、はい、この後は映画ポスターの歴史そして魅力、さらには井上さんの最新刊の本のお話など様々伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は映画ポスターコレクターの井上義和さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
TOKYO FM The Lifestyle Museum。 今夜は映画ポスターコレクターの井上義和さんをお迎えしています。映画ポスターと聞いてもう私は非常によくわかる世代なんですけれども、はい、なかなかねそうでない世代の方も特に最近の方とかはご存知ない方も多いのかもしれないんですが、
はい、
これもともと映画ポスターというのはどういった役割を担ってきたんですか？
そうですね、一言で言ってしまうともう映画の顔と映画宣伝の顔と言えると思うんですよね。なぜかと申しますと、まあ、今はSNS とかで皆さん映画の内容はまずもう片手でできる時代ですよね、うんうんうん、ただその私が映画ポスターに魅力を感じている数十年前までの話ですと、映画のポスターと予告編、あと映画のチラシ、まあチラシは日本独自の文化と言われてますけど、
あ、そうですか。
そういったその映画の基本的な宣材だけをでお客様を映画館に、はい、来ていただいた時代っていうのがかなり長い期間あったんですよね。
予告編はまず映画館でしか見られなかった時代が
そうですね
ありましたからね。
そうですね、
はい、
で、あとは、新聞とか雑誌とかでの、まあ、映画表っていうのは昔からあったと思うんですけど、ですからその当時は皆さんがその生活される例えば理髪店とかお風呂、銭湯とかその皆様が集まるところにポスターを貼ってあったっていうのが普通だった時代だったんですよね。
そういえばそうでしたね。
ですからそれを毎日見ることでこの映画を見たいなってなるっていうことのやっぱ刷り込みもあったでしょうし、情報がやっぱりあまりにもない時代に映画ポスターを見ることでそれだけで映画館に行ってたっていうことを考えると、とてつもなく今までその映画の宣伝ではポスターっていうのはまあ映画が娯楽の王様だったらポスターは映画宣伝の王様だったんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます。
でデザインのいいポスターがあると盗まれるっていうのが結構ありましたよね。
そうですね、
そうなんですか、
はい、
で
むしろそれを喜ぶっていう、
はい、
盗まれるほどいいポスターだった、は
い、でそんな中でその映画ポスターの魅力に気がつかれたのは、まあ、いつぐらいですかね。
そうですね、私が映画の配給会社に大学4年生の夏休みかな見習いで入れさせていただいたんですけど、ちょうどその頃に数件だけポスターショップと言われるところがあったんですよね。で当時はまあ、ビデオレンタルは当然ありまして、レーザーディスクもあった時代なので。
あ、その時代ですね。
はい、そうなんです、はいはい、今から30年ほど前ですかね、うん、映画を所有することはもうできた時代だったんですよね、うん、でしかもまあ比較的安価になってきたタイミング、そうするとあんなに憧れてた映画を所有するということはもう達成されてしまうと、次に何を目指すかというと当時でしか手に入らないもの、ただチラシはタダでもらいましたけど映画のポスターっていうのは非売品なんですよね、
はい、
映画の公開が終わってしまうと破棄されてしまう、もしくは配給会社に返却されるっていうものだったので一般には手に入らなかったんですよね。だからそのやっぱり入手困難、ただそのやっぱり映画のチラシよりは映画のポスターっていうのは何倍も大きさがありますし迫力もある、はい、でその映画のシーンどうだったかなと思うと必ず映画のポスターのデザインが気になるっていう方もいらっしゃると思うので、そういう何でしょう、まあ、一期一会というわけではないですけど唯一無二 の, その映画の、リマインドというか 思い出す、うんうんうん、とても大切な宝物だなっていうふうに気づきました。
その非売品を手に入れたいと思った時に、はい、まず最初にどうしました？
一番、簡単でしかも難しかったのが、映画館に頼んで上映した後にくださいって言いましたね。
はい、それもらえるんですか？
当時は現代みたいにシネマコンプレックス、まあ、シネコンですねがなかったんですよね、はい、個人経営 の, それぞれの、まあ、県とか市でやられてた映画館が多かったんですよね。そういうところに支配人さんとかに頼むと、たまにいただけましたね。
はい、
あとはそのなぜか知らないんですけど、映画会社からポスターを、流されてきた方が、その先ほどお伝えしたポスターショップのようなことを立ち上げられて、まあ、そこに行けばお金を出せば買えたっていうこともすごく細いルートであったんですけどありました。
はい、そっかそっか。で今はその世界中のコレクター同士とか、はいはい、そういったところで売り買いをしてるんですか？
20年ほど前ですかね、やっぱりそこからネットオークション、まあ、例えばアメリカ某 eBay さんとかね、まあ、いろんなそのネットオークションでどなたでもボタン一つでお金さえあれば気軽に買える時代になったっていうことは、そのポスターが好きな方が手に入りやすい環境が整ってるっていうことで言ったら、もちろんいいことというか、しかるべき現代だと思いますし、それが全く海外でも同じことなんですよね。ですからその E メールでお互いのポスターの画像を見せ合って交換しようとか、まあ、そういったことが以前よりもだいぶ気軽にできるようになりました。
持ってるものを家の中で飾ったりするんですか？は
い、そうですね。ただやっぱ悲しいかな、日本の住宅事情もありまして、はい、その気に入ったポスター何十枚も壁に貼れる方っていうのは多分一握りだと思うんですよね、で私はそっちの方ではないので、はい、しまい込む死んでしまう、もしくは、たまに出して眺める、
うん、
まあ、そうするとあっという間に一日も過ぎてしまいますけど、まあ、少し寂しいですよね。やはり映画のポスターっていうのは人に見られて、見られるために作り出されている、しかもできるだけたくさんの方に見ていただくっていうのが、まあ、彼らの使命だと思うので、そういったことからすると、うん、コレクターが手に入れてしまい込んでしまうっていうことはすごく悲しいかなと思ってました。
ポスター展を企画したことは、
そういうお声掛けもいただいたことがありますし、まあ、お貸し出しは、まあ、普段からよくやらせていただいてるんですけど、うん、一昔前まではデパートでよく映画のポスター展ってあったんですよね。例えば、まあ、美空ひばりさんとか、まあ、往年の、はい、例えばオードリー・ヘップバーンさんとかで、あれをやってた理由っていうのが、その展示会をすることでデパートの他の階にもお客さんが来るっていう、まあ、いわゆる客寄せのためにすごい有効な展示だったんですよね、はい、でただそれがだんだんだんだんやっぱりその時代の流れとともに、まあ、そういうデパートにも余裕がなくなって、そこで売り上げが立つわけではないので、そうなってくるとその展示するスペースがない、あとは、まあ、例えば企業さんがどっかの、ミュージアムを開放してそういう展示会をやらせてくれるかっていうと、そこまで甘くないということがあって、なかなか、例えばじゃあ国立映画アーカイブさんとかで、あ、はい、まあ、展示常時やられてますけど、ああいったところの展示とかですは、見ることはできますけどね、なかなかそれ以外だと難しいと思います。
あそこもすごいコレクションを持ってますよね。
そうですね、はい、名だたるコレクターの方が寄贈されたりとか、まあ、その今度それを整理するのも大変だと思います。ですからスタッフの方々がかなり頑張られていると思います。
井上さんがポスターを集めていくそのうちで、こう、はい、転機となった一枚みたいなものっていうのはあったりするんですか？
そうですね、まあ、何度か、まあ、今までも30年集めてますので、まあ、いろんなその思い出はあるんですけど、今そのご質問いただいてすぐに思い出すのは、ちょうどこちらに今日ちょっと実物はお持ちできなかったんですけど、
チラシをお持ちいただいてるんですね、
は
い、
やはりもう誰もが好きであろう黒澤明監督、その中でもまあ最高傑作と言われている七人の侍ですね、これの、昭和29年かな、初公開時に、まあ配給会社の東宝さんが作られた巨大なポスターがあります。これ縦1メーター横 1.5 メーターぐらい、当時はまだ紙不足が続いてた時代なので、その分紙を使うと他の映画のポスターが、まあ、擦れなくなるとは思いませんけど、やっぱりコスト的にはすごいシビアな時代だったと思うんですね。その中でもやっぱ超大作にはそれぐらいの巨大なポスターを作って、しかも他のサイズとは全然違うデザインっていうところもあって、存在自体私も知らなかったんですけど、手に入れて初めて、あ、 こんなものがこの時代に作られてたんだっていうのは驚きましたね。
あ、じゃあ手に入ったのは割と最近ですか。
今から15年前くらいですかね。
あ、そう、
はい、なんか映画ポスターってこう縦長のイメージあるんですけれども、はい、こういった横長のものもあったんですね。
そうですね、あの横長縦長あとは正方形に近いものとか、あのいろんな形状はありましたね。
今日はその井上さんのコレクションのポスターもたくさんお持ちいただいておりますので、はい、この後後半でそれをちょっとご披露いただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は映画ポスターコレクターの井上義和さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
今日の音楽はデオダートです。2001年宇宙の旅のテーマという、まあ、映画のサウンドトラックではないけれども、ちょうどその時代に、大ヒットしたアルゾスプラクサラトゥストラ。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は映画ポスターコレクターの井上義和さんにお話を伺っています。井上さんはさまざまなポスターについての本を出版されていますけれども、はい、最新刊がですね、SF 映画ポスターコレクション 60s to 80s ということで、2001年宇宙の旅からロボコップまで、はい、SF 映画の黄金期60年代から80年代を飾ったもう傑作映画のポスター集ということになっておりますけれども、
はい、
この SF 映画のポスターの特徴っていうのは何かあるんですか？
そうですね、あのもちろん例外はあるんですが、あの一番大きなポイントというのが、SF 映画ってまず撮影をした後にそこから VFX と言われる特殊効果を、うんうん、あのまあ、例えば宇宙を舞台とかロボットが出てくるとか、まあ、その後からの、特撮と言われるものの、期間が長いんですよね、うんうん、まあ、その出来で結構映画自体がいい悪いが分かれてくるポイントなんですけど、大体その宣伝用のポスターを作る時っていうのはもう撮影の前であるとか撮影中であるとか、うんうん、あのだいぶ早いタイミングで宣伝をしていかないと公開に間に合わないっていうスタンスになりますので、あの最初のポスターを作る頃には撮影さえも入っていない。
あ、そんな早いタイミングで。
よく見られる、まあ、よくは先行ポスターとか、はい、最終ポスターとか、まあ、いろんなその言い方があるんですけど、そうなってくると、キャストは決まって監督も決まってるけどどんな映画かは文字でしかない。その時にどんなデザインでお客さんにまず注目させるかというとイラストが出てくるんですよね。宇宙空間のイラストはまあ描けますと、ただその実際の画面はまだできませんっていうことになると、まずもうイラストを描こうと、でそれもすごいイマジネーションを使って今までにない超大作だみたいなこととか、あのそういろんなギミックを使ったポスターが作られていくんですよね。
なるほど。
で、だいたいその SF 映画に多いのはそのパターンですね。ですからあの今回の本でもそのSF 映画のそのマインドというのをイラストワークで再現したポスターというのが世界中にありまして、それを皆様にご紹介したいというのが一つの大きなあの動機でもありました。
この本の中のね、いくつかの作品で、はい、様々な国の同じ映画だけれど違うポスターの写真が載ってるんですけれど、はい、同じ映画と思えないぐらいバラバラですよね、はい、デザインが。
そうなんです。そこが私がその映画ポスター、あの世界中の映画ポスターに惹かれるあの理由でして、日本は日本の宣伝のコンセプトがある、アメリカ、イタリア、フランス、スペイン、ハンガリー、ポーランド、チェコ、まあ、いろんな国の事情がまずあるわけなんですよね。で、その制限もある、共産国、社会主義国、いろんな それぞれの国のルールがあると。
どんな制限ですか？例えば
、ハンガリーとかポーランドとかはまず配給会社が国内にいないんですよ。政府の組織があって、そこが全ての輸入する映画を決めてるんですよね。
なるほど。
ですからまずそこを通らないと輸入されない。で、輸入はしたはいいけど結局宣伝ポスターもその組織が作るんですよ。で、そのよく言われてるのが、その当然ポーランドだったらポーランドのアーティストにそのデザインを発注するんですけど、そのデザインを発注されたデザイナーというのはキャストの名前と映画のタイトル、あとは簡単な数行のシノプシス、それしか与えられなくてデザインを、起こしていたことがかなりの多くあると。で、あとはこれはあの一部の作品は例外はあるんですけど、当時そういった国では例えばスターの俳優の写真をそのまま使えない、それは、まあ、何かあったかもしれないですけど、 っていうことは顔も出せない、内容も見てない、タイトルと、だからもうそうするとアーティストの方のイマジネーションが、
はいはいはいはい、
ポスターが出来上がってしまう、しかもその多分その政府機関のどなたかの承認が出てしまうと、もうそれが刷られてしまうっていう現象がかなり多かったと思うんですよね。ですからそういったその一見何の映画かわからない、ただよく見ると文字だけではこうだなっていう風なポスターが、今ではコレクターが喉から手が出るほど欲しいみたいな、希少性ももちろん相まって面白い現象が起こってます。
逆にこのバックトゥーザフューチャー、もうこれは多くの方が一度は見たことがあるようなポスターだと思いますけれども、はいはい、アメリカとフランスもほぼ同じだし、スウェーデンももうなんか本当にこう世界観は統一されたままですよね。
そうですね、おそらく1980年代入ったぐらいから、そのアメリカのメジャースタジオが作ったアートワークというのを世界でも使いなさいと、
やっぱりそれを聞こうと思ってた、
はい、それは使いなさいというまで強くはないかもしれないんですけど、大体その、今の現代と同じような状況が作られてきたと思うんですよね。でそれ以降は、私もその映画業界にいた時に痛感したのが、映画のもともとのプロデューサーとか監督さんに日本向けのビジュアルは作ったけどどうですかって事前にアプローバルというものを取らないといけないんです。で、うんうんうん、そこで、向こうからリジェクトされると作り直さなきゃいけないんですよね。
なるほど。
ですから ある、名前出せないんですけど、著名な監督は映画のタイトルも変えるな、一文字も変えるな、デザインも絶対変えるな、でビリングと言われるそのキャストスタッフの位置も絶対変えるなっていうことは、要は、何もできないわけですよね。で日本の市場のマーケットの、意向はこんなもんだからって説明をしても、もう全然もう受け付けないんですよ。
でも本当に映画のタイトルはやっぱりそれぞれの国で表現が違ったりしますよね、はい、そうじゃないと何のことか分かんないですもんね。
そうですよね、やはりその映画会社もビジネスでやってますからね、ボランティアではないので、やっぱり一人でも多くのお客様を映画館に呼んでなんぼの世界なので、その宣伝の手法とか内容にやっぱその制限がある。それは今でも昔でもあったんですけど、そこをくぐり抜けて一つのこうポスターとして残っているっていうのが、今私がポスターの魅力を感じているところですね。
今日お持ちいただいているポスターいろいろあるんですけど、ちょっと見せていただきます、
はいはい、じゃあ簡単にまず SF の本が出たばっかりですので、2001年宇宙の旅、代表作と、この時代の、代表作ですが、まずこれがですね、全米で、この映画の制作が決まった1966年かなに発行されたポスターなんですけど、この This Space is Reserved for 2001年って、映画のタイトルが最後出てきますけど、このスペースというのが映画館の貼られてるスペースと宇宙空間のスペースっていうダブルミーニングだっていうのを、このポスターを手に入れた時に気づいたんですよね。
でこれ横長の A3 ぐらいですかね、
すごく小さいポスターなので、いろんなロビーに飾れるようにあえて小さめのポスターにしたと思うんですよね、で多分これと同じ大きさで業界紙にも広告画を出してるので、その手っ取り早くというと、なるべく予算をかけずに速報的なポスターを作ったんじゃないかなと思います。
66年だったらスタンリー・クーブリックはまだそんなに誰でも知ってる名前ではなかったんでしょうね。
そうですね、博士の異常の愛情が64年でしたので、
あれはかなりでも話題作でしたけど ね、
ただ巨匠までは行ってないかもしれないですね、
でもこのポスターは本当に宇宙ですか、星がバーッとある、なんかすごくシンプルな、
そうですね、
デザイン で、このデザインは初めて見ましたけど、は
い、あとよく見るとロゴも違うんですよね、最終に決まったものと。ですからやっぱりその何も決まってない状態で制作だけが決まって、彼の監督名 と、タイトルと配給会社と、シネラマの超大作ということで表してる、最低限の先行情報を入れたっていうことですかね、
見る人の期待を膨らますような、
そうですね、
そういうものですね。
そうですね、
はい、
で実際の2001年の、これ日本側、
これは日本で刷られたポスターですよね、2種類あるうちの1種類なんですけど、このイラストを描いた方はロバート・マッコールという、当時その NASA で実際に宇宙画を描いていた、プロフェッショナルの方が映画用のイラストも数種類描いて、でこの時はほとんどの国でそのマッコールさんが描いたイラストを、バリエーションで、ポスターとしては採用してました。
なんかこういう60年代のポスターってこう使われてるフォントが古い、
は
い
はい、と確かに
見てすぐに分かりますよね。
そうですね、あのこの SF、まあ、いろんな映画 そのフォントにこだわって、あのそれでポスター集めてるっていう方もいらっしゃいます。
あとは何かちょっと、はい、
ブレイドランナー出てきました。
マラカンさんがお好きな映画に挙げられたので、ブレイドランナー、
これ ありがとうございます。
あの日本のポスター、日本で作られたポスターですね。あの多分リスナーの方もご存知の方いらっしゃると思うんですけど、檜垣喜六さんという伝説のあのデザイナーさんが作りまして、これは日本オリジナルで作ったものが、世界的にも認められて、他の国でもあのこのデザインを、のバリエーションで、確認されてるだけでも5カ国ぐらいありますかね。世界共通のデザインに、格上げになったというポスターです。
この SF セネマポスターの本の中にもね、はい、ブレイドランナーのいろんなバリエーションがたくさん載ってますね。
そうなんです、はい、あのなるべくご紹介したいなと思って、一つの映画でもやはりそういうあのバリエーションがあるっていうことをお見せすることで、あのポスターの面白さを分かっていただきたいなと思ってます、
はい、その井上さんの最新刊 SF 映画ポスターコレクション 60s to 80s は映画史に残る名作もちろんなんですが、低予算 B 級作品なども合わせてなんとおよそ230作品をカバーしております。本当にあ、この映画のポスターこういう感じだったんだみたいなね、ちょっとこうあのページをめくる手が止まらなくなりますけれども。
映画は全部見てますか？
正直申し上げて、今回の作品のうちの20本ぐらいは見れてないですね。
ああでも200本は見てる。
あの今例えばじゃあ YouTube で見たのを見たと言えるかどうかもまた問題だと思うんですけど、
まあでも、ね、いや見たうちに入ります、
はい、あのそこはあの自分に優しくしちゃってます
、はい、日本版もちろんですが、アメリカ版、イタリア版など本邦初公開となる貴重なポスターアイテム多数掲載していますので、ぜひお手に取ってみてください。トゥーバージンズから出版されています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は映画ポスターコレクターの井上義和さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
ゴールデンウィークの連休は終わってしまいましたが、気持ちのいい季節は今週末も真っ盛り。六本木の東京ミッドタウンでは、初夏の風を感じるイベント、オープンザパーク2026を開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場では、初夏の日差しと緑に包まれながら、思い思いの時間を過ごせる、のんびりオンザグリーンがオープン。ピクニックツールの有料レンタルや、東京ミッドタウン、オリジナルピクニックシートの販売。さらに、夕暮れ以降は、LED ランタンを使ったナイトピクニックなど、東京ミッドタウンならではのテイクアウトメニューとともに、都心ならではの気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。そして、毎年大人気の鯉のぼりギャラリーは、今週末、5月10日日曜日までとなるので、お見逃しのないように。オープンザパーク2026に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木で気持ちのいい初夏の兆しを楽しんでみませんか？
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の井上義和さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
いろいろお持ちいただいたポスターの中に、また一つびっくりしたものがありました。
はい、
ボブ・ディランのドキュメンタリー Don't Look Back、
はい、
ものすごくサイケデリックな感じのポスター見たことないです。これアメリカのものですか、イギリスのものですか？
これあのイギリスで作られた、ポスターですね。あのイラストレーションは、アラン・オールドリッチ、
オールドリッチって言いますね、はい、有名な人ですね、はい、 いやー、これ珍しいんじゃないですかね。
そうですね、実はこれ私手に入れたのが、まあ、かなり前なんですけど、最初に見つけた時は驚きました。
あ、どこで手に入れたんですか？
はい、ニューヨークに、行った時にあるギャラリーで見つけまして、で私はその映画のポスターを集める時に気をつけてたのが、日本で購入したとか手に入れたポスターを海外に持っていくと、海外の人は日本のデザインに圧倒されるというか、全くその宣伝のセオリーが違うの で彼らにとっては日本のポスター欲しいってなるんですよね。で私は海外のポスターが欲しかったので、そこで交換が成り立つことがあったんです。それはコレクターさんでもディーラーさんでも同じことで、ですから一昔前まではその海外に行ってポスターを持って行ってどれぐらい交換できるかなっていうのが楽しみでした。
なるほど、そういう交換が成り立つんですね。
そうですね、私も普通のサラリーマンでしたので、やっぱお金はあまりなかったですから、そういったことで、まあ、足で稼いだっていうことはありましたね、時代としては、う
ん、はい、いやいや面白いものがたくさんあるから、ぜひまたポスター展やってください、
は
い、
スポンサー見つけるように頑張ります、は
い、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ございました。
今日のお客様は井上義和さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum